お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美歌309番1,2,4 節を歌います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を改めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天にいらるどく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが愛するごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力を栄えとは限りなく何時のものなりなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ 世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によりてやる。乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより生き返って、生けるものと死ねるものとを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の揺らぎ、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章12節から17節、新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書15章12節以下、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているかは知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主日の礼拝もまた私たちはそれぞれの場所にあって、しかし祈りを一つに合わせております。けれどもそのように場所をことにして、共に互いの顔を相見て相集うことができないことは誠に寂しいことであり、そしてまた大きな命の痛手であります。私たちはお互いに 挨拶を交わし、握手を交わし、互いの肩を抱いて、一週間の歩みの無事を喜び合いつつ、みんなでこの御堂に集って声を合わせて賛美をしたいのであります。しかし神よ、今はそれができません。本当に辛く悲しいことであります。この礼拝を覚えて、今それぞれの家庭にあって祈りを合わせている兄弟姉妹たち、一体いつになったらもう一度会い合うことができるのであろうか。しかし神よ、その辛さは辛さとしてあり続けますけれども、だからこそ私たちは一層深く与えられた御言葉に聞いてまいりたく願うものであります。その御言葉が私たちに与えてくれる命、力、喜び、慰め、そして励まし、同じ御言葉をいただいてこの一週間を歩むものでありたく願うものであります。主よ、この礼拝を通してそのあなたの命の御言葉を豊かに私たちに注いでください。そうしてこの一週間をその恵みの中に歩み抜く群れとならせてください。その御言葉をいただくにあたり、私どもはすぐる一週間の己自身の罪、高ぶり、怠り、それらの一つ一つを思い起こしつつ、また悔い改めつつ、あなたの御前にそれらを差し出したく願います。主よ、どうぞ御言葉をもって私たちのおごり高ぶりを打ち砕き、そして再び立ち上がらせてください。今も病の中にある兄弟姉妹たちが多くおられます。神様、どうぞあなたの御言葉の命をもって、そのお一人お一人にあなたご自身が望み、癒し、強めてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日のこの聖書の箇所でありますけれども、そのテーマは愛ということであります。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。大変短い言葉ですけれども、この中にとても大切なことがもうすでに豊かに、示されております。それは何かというと、愛には流れがあるって言いましょうか。愛には始めがあり、そしてゴールがあるということです。始めっていうのはどこか、愛の始め、それは十二節では、私があなた方を愛したように、先週もここのところを共に学びましたけれどもね、イエス様が私たちを愛してくださったようにですから、そのイエス様が私たちを愛してくださったというその出来事、その事実がその出発点であります。でゴールはどこかというと、そのすぐ後ですね、互いに愛し合いなさい。私たちが互いに愛し合うようになること、それがゴールなのだとイエスは言われる。それで私は愛には出発点がありゴールがあるんだと、そのように申し上げたわけであります。 で、これが私の掟である。ここでの掟っていうのはですね、これが私の語るその事柄のその本質であるというような意味、そう取っていただいて構わないのです。愛には出発点があって、そしてゴールがある、そういうものなのだ。だからその出発点というものを見失ってしまったら、これは原点と言い換えてもいいです。愛の原点、その原点を私たちが見失ってしまったら、その愛そのもの全部を我々は見失っていく。その愛の原点というものはここではイエス・キリストです。しかし聖書全体で言うならば、その愛の原点とは父なる神による天地創造出来事、そして神様が創造されたその世界を祝福してくださった、そして人間を最後に、被造物全体の、完成物というか、そういうものとして作ってくださった。でその目的は一体何かというと、作られた者たちが互いに愛し合うためであった。神はそれを本当に願い喜ばれた。神様とも愛の交流を行っていくこと、すなわち互いに愛し合うこと、創世記の目的もそれだった。創世記が語る天地創造の目的も、作られた者みんなが互いに愛し合うことだ。それをイエス様はここで弟子たちにいわば語っておられると言ってもよいのであります。しかし私たちはその愛の原点というものをいとも簡単に見失ってきた、見失ってしまう。そのことによって愛そのものを見失っていく。それが私たちが生きる現代のこの世界、現代だけではありません。神を見失って、それゆえに愛の原点を見失っていった、見失ってしまった人間の悲劇。イエス様はヨハネ福音書においてまさにその悲劇のただ中に来てくださったのである。愛を別の言葉で言い直しますと、言葉とも言える。それでヨハネ福音書は初めに言葉があったと語りました。この愛と言葉っていうのは一つの事柄です。愛に裏打ちされた言葉、言葉に裏打ちされた愛、これがなくなってしまったら、この世界から光がなくなるんだ、闇になってしまうということ。私たちが聖書の言葉を聞き、そして生きる意味はどこにあるかというと、まさしくそのところにこそあるのであります。特に昨今、私どもはその事柄がどんなに大切なことであり、いかに大きな意味を持つかということを心底一層深刻に思い知らされていると言ってよいのではありませんか。今この世界の中で、特にこの国において、もう最近は政治に対する批判、祈祷会でも説教牧草を読む会でもつい喋ってしまうんですけど、本当にもう彼らの使う言葉が支離滅裂、全く論理の整合性も何にもない。それでいてそれを恥ずかしいとも思わない。国会議員や政治家の能力というのは、どうやって言葉を持って物事を隠蔽し、あるいは言い換え嘘をついて乗り越えていくか、それが彼らに求められている能力であるかのごとくであります。しかしそれはもちろん違います。土曜日の黙想読む会でもゆっくりといろんな話をしてたんですけども、かつてはいろんな職場に聖書研究会がありました。 検察官たちの中でもクリスチャンが結構いましてね、検察庁の中でも聖書研究会やってたんですよ、月に1回。裁判所の中にもありました。クリスチャンの裁判官たちが月1回集まって、みんな月1回なんだけど、町内で聖書研究会開いてた。結構な人数参加してたんですよ、戦後すぐ。国鉄の中にも聖書研究会があって、そこで彼らはこの世界が神の言葉によって成り立っていて、この言葉に対する誠実さ、それが人の命を守り正義を立てていくただ一つの道であるっていうことを本当にみんなで豊かに確認し合ってきたんですね。あの国会の中にも祈祷会が、今はどうかしら、昔はありました。衆議院にも参議院にも祈祷会があってね、国会の中でクリスチャンの国会議員たちが集まって祈祷会をしてたんですよ。まさにそういう人々が神の御言葉への恐れということをしっかりと抱き止めながら、それぞれの場所で頑張っていましたね。そう思います。今はそれらのものが本当に吹き飛んでしまっているような状況、それがもたらす罪禍、災厄、その中で私たちは今本当にうめき苦しんでいる。だから私たちがこうして聖書に聞き続けて生きるっていうのは、別の言い方をすればこの国の根幹を支えるものになっていくということなんです。特に幼子に聖書の言葉をしっかりと教えていく。もう今この国の中でこれ以上に大切な技は存在をしません。そのことを私たちははっきりと知っておくべきであると思う。これは教育の場合にも教育の世界においても同じでありまして、私は30年にわたって幼稚園の園長をいたしましたが、前々人の教会では2ヶ月に1回園長による教育講演会というのがあって、年に6回、ずっとその講演会を積み重ねていくわけです。一度たりとも同じテーマで喋ったことはありません。ある時、その愛ということを、正面から掲げてお話をいたしました。ここでも私があなた方を愛したように、この原点から出発して互いに愛し合うというゴールがに到達をしていくわけですね。それでこれが私の掟である、その次に友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われます。これはよくいろんな受け止め方はそれ可能でしょうけれども、これしかないとは言いませんが、多くの場合にこれはイエス様からのそういう勧めだと。じゃあ私たちも友のために命を捨てるような、そういうことができる人間に なりましょうというような、そういうメッセージになることも時たまあるのではないか。しかし実は私が読む限りは、この13節はそういう趣旨で語られているのではない。ここでのキーワードは友という言葉です。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとまず語られる。そして次の14節で、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。そしてもはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人が何をしているか知らないからである、私はあなた方を友と呼ぶとおっしゃる。つまり2回にわたって弟子たちに、あなた方は私のもう 友だとしもべではない、私はあなた方を友と呼ぶ、こう強調される。そしてその前になりますけれども、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとイエスは言われるわけですね。ここではっきりすることは何か、 ここで言われている友というのは、その後の2つの節で語られていく主イエスの弟子たちのことなんです。でもはっきりしている。イエスは弟子たちに言う、友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないのだ。そしてこれから私は友であるあなたたちのために命を捨てるのだ。これがこの箇所の趣旨なのであります。ここであなたたちはこれ以上に大きな愛はないという、その大きな愛に出会うんだと。主イエスのあの十字架においてあなたたちはその愛に出会うのだと言われたんですね。そのある時の教育講演会、愛をテーマに掲げた話をして、子どもたちの成長における愛ということの重要性っていうような話しながら、これは言うべきか言わざるべきかと迷いながら、しかし厳しい言葉に聞こえるであろうなと思いながらも語った言葉がある。それは、愛はどこまでも体験ですと。本当に愛されたものが他者を愛することができるものとなっていくんだと。愛された体験がなければ愛とは何か、それすらがわからない。そしたら人を実は愛するっていうことができないんだと。逆に言えば、本当の愛に出会ったものだけが人を愛することができるんだという、そのことをはっきりと実は言ったんですね。これはノンクリスチャンの幼稚園の母親たちの会の話としては果たして適切であったかどうか、それはいろんな見方があると。予想した通り、その講演が終わりました時に、一人の母親が私のところにやってきて、先生ちょっとお時間いただいていいでしょうか。ああいいですよ、どうぞ。そして、その部屋に行って、どうぞって言いましたら、彼女がこう言った。今日のお話は聞きながら本当にそうだと思いました。本当にそうだと思ったんだけど、自分にとって最もつらい現実を指摘されたと、そのように思いました。それは何か。先生、私は今まで父親にも母親にも、まあ、夫にもっていうか、本当の意味で愛されたと思ったことがないんです。お父さんお母さんからもね、愛された体験が実はないんです。だから結婚する時も本当に不安でした。だんだん語っているうちに涙を流されまして、こんなふうに本当に愛されたことがないとしか思えない、そういう自分は一体どうすればいいんですか、こうおっしゃった。言い方は礼節を守った言い方でしたけれども、彼女の問いは非常に厳しい問いです。それ、あなたが言ってることはその通りや、そうなんでしょう。だけどそれだけ言って終わられたんじゃ、私はどうしたらいいんだ、そういう問いです。私は彼女にこう答えました。いや、その通りなんですよ。私があそこでっていうか今日語ったことは非常に厳しいことですよね。愛された経験のあるものしか人を愛せないなんて言われたら、自分が愛された思えない人は本当にどうすればいいんだと思いますよね。とってもよくわかります。その時に一つだけ方法がある。いや、方法は一つしかないんですよ。 それは何かというと、人間の愛を超えるもっともっと大きな完全な愛とあなた自身が出会うことです。聡明な人でしたからね、私が言いたいことほとんどその返答で分かったんだと思うんですよね。でもあえてまた尋ねられました。先生、どこに行けばその愛に出会えますか。毎週毎週本当に昔のことがバーンと出てくる最近実はその時に彼女に、一緒に聖書をね、最後あなたのためにお祈りしたいからって言って読んだのが今日のこの箇所なんです。これよりも大きな愛はない、人間のどんな愛よりも大きな愛がある。私たちはみんなその愛に出会って初めて自分の人生の一番深いところでの支えをいただくんですよ。そう言ってその姉妹のために、お母さんのために祈って、そしてお別れをいたしました。その教会を去るときに、その方が最後の会っていうか見送りに来られて、先生が私のために祈ってくれた、あんなに嬉しいことはありませんでした。これから聖書の話をいっぱい聞きたいと思ったのに行かないでくれとおっしゃいました。そういうわけにはいきません。でもその人がそんなふうにそのことを受け止めていてくれたということは、私にとっても大きな喜びであります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。愛には原点と目標、ゴールがあると言いましたね。それベクトルだってことですね。そうやって愛は外へ出て行って働いて、それぞれのところに実を残すのであります。繰り返し申し上げますが、今この日本の国の中でこんなに大切な働きはないんです。子供たちのためにも、親たちのためにも、青年たちのためにも、愛と言葉とが一つである、愛に裏打ちされたこの主イエスの十字架の愛に裏打ちされた言葉、そしてその愛を生み出していく言葉、それを教会は語る、教会だけが語りうることである。それがどんなに大切な働きであるか、どんなに外に出て行って実を結ぶべき働きであるか、そのことを私たちはしっかりと覚えながら、なお続く試練の中ではありますけれども、みんなで祈りを持って合わせて歩み抜いてまいりたい、そのように願う次第であります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私もまた一人の牧会者として本当に数多くの人と出会ってまいりました。幼稚園の生徒、教会学校の子どもたち、高校生、大学生、どんなに多くの人々とこれまで出会ってきたかと思います。もはやその数は数えることができません。しかしただ一つはっきりと言えること、それはそのすべての出会いの中に主キリストの愛に裏打ちされた言葉があり、そして愛を支え生み出していく言葉があったということであります。神よ、どうぞ今のこの国の中で本当に大切な仕事、使命、 それを担う私たち、教会、私たちがさまざまな使わされたその場所で一つ一つ誠実に実りを生み出していくことができますように、守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
祈ります。天の内なる神様、厳しい暑さが戻ってきたこの数日、分散の形ではありますが、共に主イエスキリストの命に揺らぎされた神の御言葉に接することができましたことを感謝いたします。主は傲慢ですぐに罪に染まってしまう私たちを友と呼んでくださいました。そして十字架の愛を示してくださいました。感謝します。私たちここを原点にこれからも信仰生活を続けることができますように、この愛に応えて聖書の愛を世の人々に伝えていくことができますように、特に孤独の中におられる方、誰の励ましも聞こえてこない状況の方に神の愛が届きますように。まだまだコロナ禍の試練が続きますが、共に祈り合う生活を続けられますように、会えないでいる教会員一人一人と教会学校の子どもたちの命が守られますように、一言の祈り献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。デルタ株が猛威を振るっており、京都府にも緊急事態宣言が発令されましたので、9月の礼拝も引き続き分散礼拝とすることを役員会で決定いたしました。礼拝は引き続き YouTube で配信されますので、各ご家庭にてお守りくださいますように。それに伴いまして、教会学校水曜日の朝の聖書研究会も当分の間お休みとなります。夜の祈祷会、土曜日の説教黙想読む会は通常通り開かれますので、覚えてご出席ください。また10日に予定されていた先輩の日、26日に予定されていた聖殿者追悼集会は中止としまし、それぞれの礼拝の中で該当者を覚えて祈りと説教がなされます。今週の集会、1日水曜日朝は休会、夜7時半より祈祷会、聖書研究は岡本先生により、御箇所の第7章です。御箇所の最終章となります。説教黙想を迎え、4日土曜日14時から持たれます。なお月末ですので、辞める友の献金をお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
トの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。皆様の中で教会員の皆様に向けての報告と終わりの方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか、はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。